いや、しんの新部さんの、あ、ごめんなさい、
私の方、じゃ見てもらった
ら、あ、ごめんなさい、
いいですよ、
はい、
はい、はい、じゃあいいですか、じゃあ私の見てもらって、
はい、じゃあ新部さんの顔ずっと見させてもらいますよ。
はい、ですね、じゃあ、あのさっきも言ったようにですね、
はい、
もう一回あの最初からお話しいただけますか。
はい、
あ、私何も知らないので、
はい、わかりました。じゃあどこから始めましょうか。
まあ、じゃあお名前から、
はい、
お名前からと今どこに住んでおられるか。
はい、私の名前は種森高橋、種森、あ、高橋種森です。そして今住んでいるところはバークレー、カリフォルニアです。ここ3年間バークレーに住んでいますので、今自分も時々この町をどんな町か今少しずつ習っています。学んでいます。
何年間ぐらいになるんですか、住んで。
今この5月から4年目です。うん、だから3年、まず3年住んでいますけれど、どうしてもバークレーっていう町は自分にもあんまりピンときていないんです、まだ。
ちょっといいですか、ね、
はい、
これ気になるな。うん、じゃあもう一回いいですか。はい、でじゃあでもう5年後に住んでおられるわけですね。
はい、
それで
それでいろいろこれからどういう形で、あのバークレーの市民としてと思うんですけれど、市民全体の考えとで人生の目的っていうんですかと、自分とだいぶ違いますね。180度の違いがあるから、時々困っているっていうのか、どうしていいかなって考えている時がかなりありますね。特にバスに乗って行ってる途中など、いろんな人に出会うと、うん、この人こういう見方をしてるんかな、どうかなっていつも感じていました。
うん、それで、でももう今も結構気にお気に入りというか、
そうですね、
気持ちが悪くはない。
そうですね、あの全体を見るとやはり、まあ、シティオブザブルックレーっていうとなんかフリーシティで、好きなこと言いたいことを言える街なので、気軽です、そういう意味では。そういう意味で非常に気軽ですね。あまり人のことを気にしない町です。
でもじゃあここにはしばらくいらっしゃるおつもりも、
そうですね、まだここ3年か4年は、まあ、今の考えではいるんじゃないかと思います。それからはどうなるか知らないけれど、
そうですね、はい、でじゃあそのお生まれになったの話からいいですか。
はい、あのすいませんですけど、もしあの聞きたいこと言いたいことリードしてくださいね。
自分
は、はい、よろしくお願いします。自分は広島の町、広瀬北町っていう場所に住みまし、生まれました。自分の上に姉が3人いまして、自分は4番目の子供でしたけれど、自分は長男として生まれて、その時に初めて自分の高いおばちゃんが高橋のお母さんをね、君が生まれたから種森家にちょっと名乗ることができたんだよって、お前本当にいい子供だったってね、両親をちょっと結んだって、高いおばちゃんよく喜んでくれていましたよ。うん、だから姉3人、弟、妹、全部6人の子供で、お父さんは 自分たちの近所でお父さんただ一人、自分の記憶では兵隊さんでなかったんです。学生のお父さんとか友達のおじさんお兄さんは兵隊でしたけど、自分のお父さんは多分政府っていうんですか、仕事をしていたと思うんです。時々同級生がお前のお父さん金玉がないから兵隊さんになれなかったんだってよく自分をいじめていましたね。だから自分はいつも あの答えはお前たちのお父さんやらおじさんお兄さんたちは頭がなかったから兵隊さんになったんだっけいつもそれで喧嘩で終わっていましたよ、うん、でも自分の家ではお父さんの方のおじいちゃんおばあちゃんね、全部非常に厳しい教えは非常に厳しかったです。今振り返ってみると父親の教えは七つの侍の教えと自分はいつも言ってるんですけど、武士道っていうんですか、それを根本的なものを父親は自分に叩き込んでいましたね。長男である隆は頭の教育も必要だけれど第一の教育は心の教育だって、精神、それを初めからちゃんと成長させないとダメだって、心を成長させると頭がついてくるってお父さん何か口癖のように言っておりましたね、うん、まあ、そういう家庭の中で厳しいながらも、そして特にお母さんは自分の母親は厳しいどころかもう嫌なほど厳しかったです。極端に言えば玄関に入ってくるとその時に草履とか下駄を履いてバーッと上がっていくと、たかし、こちらに来なさいって、そして下駄はどうしますかって、下駄ちょっと、ね、今度降りてくる時に足をすぐ履いていけるようにちょっと回して、そういうとこまで厳しかった、厳しかった。そしてお母さんは自分が左ギッチョであることに気がついてさあ大変でしたね。お父さんに恥をかかすって、左ギッチョはね、でそれからお母さんは自分を左ギッチョから右に変える、右手に変える、そのために1年ぐらい苦労したと思うんですね。手を縛って後ろ、左と後ろに縛って食事する時とか勉強する家でする時だけど、それがダメ、そう、ある日両手を縛って自分の手を縛って、ある夕方夕食おいしいごちそうをお母さん作っていたからね、もう自分は唇をこう舐めて舐めてお父さん帰ってくるのを待ってたんです。その晩 お母さんが自分の手両手を後ろに縛って、高橋、もう長い間お母さん一生懸命頑張って長男である高橋を左手から右手に変える、そうするとお父さんに恥をかかない、それもしてくれなかった、もうこれが最後のお母さんので、その晩家族は全部食事しましたよ、でも自分は両手を後ろに縛られてこうしてしまう、その晩食事しないでお母さんがもう遅くから寝なさいって、そういう厳しいお母さんでしたね。でもその時自分気がつかなかったんですよ。というのはその後お母さんが一緒に自分たちと家族と食事しなくなったんですよ、夕食。何かあいやこうやってお母さんが理由を作って食事しないんですね。だから自分ね、小学校2年生ですね、その時にああお母さんは確かに美味しい、自分たちが食べている以上に美味しいものをお腹いっぱい食べているから、だから後でこっそり食べているんだなって自分それに結びつけたわけです。晩食事させてくれなかったから、それから 何度ぐらいかな、夜3度4度ぐらい玄関にこう入こっそり入っていって、お母さんがおいしいごちそうあの茶壇から食べるのを見ようとしていたけど、お母さんは自分たちが残したご飯粒おかずをお母さんの茶碗にこう全部入れてお湯をかけて漬物一口か二口の漬物でそれで食べておられました。それを見た時に、ああお母さんあれが終わったらあそこに行ってお菓子を食べるんだなって待ってたけど、それは全然なかったですね。そしてそれが終わるとお母さんすぐ台所の皿を洗って、洗うたんびにいつもお母さん歌を歌ってました。子供の歌を覚えてるのは、ちょうちょうちょうちょう菜の葉に止まれ、菜の葉にあいたら桜に止まれて、お母さんいつも歌を歌って、そして気づいたのは自分たち食べるものがなかったんですね。それでお母さんも一生懸命自分たちのためにお母さんの食べ物を自分たちにくれていたって、それが気がついた時にはもう遅かったです。お母ちゃんごめんねって何度も何度も言いたかったんだけれど、長男である隆が頭を下げ、お母さんに頭を下げる、ごめんな本当に馬鹿だった、そして本当に勇気をつけてお母さんに謝ろうとしたあの8月5日1945年あの夕方夜でしたかね、空襲があって自分たちは防空壕に入っていったんです。近所の人たちと、そしてその晩防空壕の中でいる時に、なんか幻っていうのか夢ビジョンっていうものを見て、千羽鶴が「高橋、これはあなたのこれからの40年間の人生だよ」って一つ一つ見せてくれました。
それなんですか、夢ですか、
夢幻っていうんですか、夢ですね。防空壕の中で8時か9時頃から朝の2時20分まで防空壕にいました。
あ、どんな感じだったんですか、その夢っていう
の。夢はここにないかな、どこにあるはずだ
っけ、あの
後ろ、はい、あこれです、
これ手で持ってもらえます
か、はい、このこれがあの時に見た夢なんです。あの絵に描く、これ描く絵は10年前でしたけど、約30年40年か、どういうふうにしてその夢を絵に描こうとしてで苦しみましたけれど、まあ、これがとりあえずあの時に見た夢で、あの場の原爆の朝、これ原爆ですね、そして闇、夜の闇をこう飛んでいく、千羽鶴の背中に乗って自分はずっと40年間の人生こうです、こうです、こうなります、こうなりますって暗い暗いあの海の上を飛び越して、そしてこう今振り返ってみると、あれはアメリカに来たあの太平洋を乗り越えてきた、そんないろんな考えでしたけれど、とりあえず大きく記憶があるのはこの日本の黒松、種森の種森っていう字はあの命のが森に習って種森、陰森です。そう、まあそういう形で絵を描いたんですけれど、その時にあの蝶々も原子爆弾で広島の町、これ広島の町です。
夢の中にもう一回その説明、夢がちょっと夢の中にそのどもう一回夢の中に
夢の中であの見せてもらったのは、高橋 これがあなたのこれからの40年間の人生ですよ。暗い悲しみ、苦しみ、喜びもあるけれど、40年間の人生ですって。その時にびっくりしたのは、
そこに何が出てきたの？そこに蝶々が出てきた。
そして千羽鶴がこう全部見せてくれてるんですね。だから時々これどういう意味ですかって、ね、特別にこの松の木がプサーって日本刀で切り倒れるんです。そして切り倒れた実が松の実ですね。それが鳥が一匹の鳥が取ってきて海を越えていくんです。そして町の切り落とされた町の木がまた新しい大きな町の木になる。それが日本での種盛り木ではないかっていう、まあ、見方なんですね。そして鳥が一匹の鳥が松の種を海を越えて、まあ、知らない土地に落として、まあ、それが今度はまた松の木、それが自分のアメリカの種盛りかなって、まあ、そういう形でいろいろ聞いたんですけれど、大きくなったら、高橋が大きく成長したら意味が少しずつ分かってくるよっていう意味なんですね。そして最後の時にピカーって光って爆弾が爆発して、それに鶴が千羽鶴が巻き込まれて死んでいくんですね。その時に千羽鶴が高橋、あ、泣かないでって、お父さんの教えをちゃんと守るんだよって言って亡くなってきましたね。そして 夢の中でね。そしてしばらくして自分が泣いて泣いて泣き終わった時に、ほっと空を見上げると火の粉の玉が火の粉が今度は蝶々に変わってきてるんです。そのもう蝶々の中に白い蝶々一匹がやってきてくるんですね。高橋、高橋、僕だよって、その声がの千羽鶴の声だったんです。で自分もびっくりしたんですね。なぜ千羽鶴がの声が白い蝶々自分にやってきてるんですね。それに変わったのかって。そしてしばらく自分の手の上にこう蝶々が溜まってね、いろいろ話してくれて、じゃあ高橋覚えてね、この人生はあなたの40年間のこれからの40年間の人生だよって、そしてお父さんの教えを必ず覚えてねって。そして白い蝶々が飛んでいって全部のマナクバラグラ連れて逃げていったんです。それでその時に高橋さよなら、千羽鶴さよならって大きな声で言ってて、それで夢から目が覚めたっていうんか、お父さんが高橋もうさあ家に帰ろうって。その時は2時後から調べたんだけど2時20分でした、8月の6日。そしてその8月6日の朝、8月6日の朝8時15分ですね、朝7時5分にもう一度空襲警報がありましたけど、それは5分ぐらいで終わりましたけれど、そして8月6日の8時15分ピカーッと光って、ね、爆弾、それが同じ形同じ光、夢の中で見た。その時に自分が気づいたのですね、それは学校でしたね。自分2年生小学校2年生学校に行っていて、自分たちはかくれんぼしていて、自分はその時に鬼だったから、窓ガラスのところに立ってこう目をかぶせてこう手を広げてみんながどこに隠れてるか見ながら1、2、3って数えていた時ですね。多分8ぐらいの時にピカーッ光が出て、その時に目を閉じた、そして指もこう閉じたのをはっきり覚えていますよ。あまりにも光が 厳しくて真っ白い、本当に真っ白い光、あんな真っ白い光未だに見たことはありません。その後その目を閉じ指をこうピシャーッと閉めたその瞬間、未だに見えるのは自分の骨です。指の骨を自分に見ました。レントゲンの見るようにそんなに厳しかった。それが8月の6日で、その時にお母さんと自分のベビーシスターね、あ14ヶ月の作用は即死ですか、彼女たちの骨はまだ見つかっていません、いまだに。そしてお父さんと
見つかってないっていうのは、
あ全然どっかでもうどっかで埋められてると思うんですね。お母さんや妹の骨、たくさんの他の人 の死に殻の上に広島の町、現在の町は立っていると思うんです。そんなことを考えると、でもお母さんと妹を残して広島の町を出て、お父さんのおじいちゃんおばあちゃん、自分のおじいちゃんおばあちゃん、姉、16歳の姉と弟、4歳の弟と自分広島を3日後に逃げていったんです。その時に全部橋を焼け落とされて、残ってる川を渡るのはもう精一杯でした。広島の町は海の近くだから、潮が入ったり出たり、そしていろんなあのゴミとかデブリ全部で橋のこう柱に全部そうが流れてきて、死に殻も流れてきて、でそれが自分たちの橋になってくれて、広島の町を逃げていったんです。
その時何歳だった
んですか？8歳で、その時にただ頭に、いまだに頭から心から消すことができないのは、あの日8月6日の残酷さって言うんですか、小さい子供たちがお母ちゃんお父ちゃんって泣きながら探している姿、でも子供たちの彼、男か女の子か分からないのがたくさんでした。もう本当に汚いほど、真っ黒いほど焼けてる人がたくさんいました。おじいちゃんおばあちゃん、そして死に殻がたくさんある。そしてもう一つ、最初に見たのは小さい赤ちゃん、女か男か知らないけれど、お母さんが死んでいるのね、確かに死んでいる。お母ちゃんお母ちゃんと譲りながら、お母ちゃんのおっぱいを吸ってるあの小さい赤ちゃん、多分お母ちゃんお母ちゃんと泣いていたと思うんだよね。おっぱいを吸ってるその姿と、もう一つの姿は、あのおじいさんのような人が兵隊さんにすがって、水をください水をください、こうカリカリの今での見えるのはこの爪痕、お血が流れてるその爪痕を今でに覚えてますね。そして兵隊さんが水はありませんって言ったら、じゃあどうぞ自分の命を取ってくださいって、そのおじいさんが兵隊さんにすがって泣きながらお願いしているその姿。そしてもう一つの姿は、自分は兵隊さんの腕にかかれて逃げていった、町の中逃げていってる、それはお父さんの会う前だったんだけれど、その時にあのお母さんが赤ちゃんを背中におんぶして、他の子供の名前を読みながら探していて、その自分の目の前ちょうどそうね、 2尺ぐらい前自分の前を通って姿後ろ姿を見た時にそのお母さんのが背負ってる赤ちゃんの頭なかったです。その晩自分こう思ったんですね、心平さん一生懸命その日お母さんが子供を探していて、ああ疲れた、ああ自分の赤ん坊お腹空いてるだろうと思ってこうお見事を許してこう前に持って父を飲まそうとして、その時のイメージで自分の想像なんだけれど、それを頭に浮かんでね、何とかしてその絵を描きたいんだけど、まだ自分には心にはその人物がまだできていないんです。なぜなぜなぜそういう、ね、全然罪のない赤ちゃんまでね、それが自分にの心の中で解決するまではその絵は描けないと思うんです。そしてもう一つのイメージは、川端に行って天満川っていう川なんですけれど、もう大勢の人が水水水って川にね少しの残ってる水を飲み、そんな全部もう力なくて、ね、立ち上がることができない人。そしてそうですね、11時頃かな、朝の10時、何時頃か知らないけど、みんなが水水水をください、水をくださいって言ってる時に空が真っ黒くなって雨が降り出したんですよ。雨がこんなに大げさかもしれないけど、こんなに大きな玉で真っ黒い油のようにね、上にゴミなど全部上がったと思うんで、それが降り、もう雨がじゃんじゃん降ってきて、その時に広島の塩水が入ってくるから、それと雨がだから川がもう水がすぐいっぱいになって、それに巻き込まれて亡くなった人が何百人何千人って言っても嘘でないと思うんですよ。その時にそういう混乱してる時に自分のお父さんが自分を見つけてくれた、高橋高橋って呼んでおられました。そして兵隊さんに、あれは自分のお父さんの声だよって、だから兵隊さんがこうして声をね追っかけていって、その会った時に兵隊さんが自分をお父さんにこう渡してくれて、その時にお父さんが自分をしっかり抱きしめた、その力って温かさって強さっていうんですか、はあ、多分お父さんしか来れなかったと思うんで、他の人は来れることができなかったので、その時のそのイメージですね、未だね頭にいつかはその絵を描きたいなと思うんですね。で、親の愛っていうのか、命の尊さって、そういうものがあの時に、はあ、包まれて、で平田さんがね、
また、
はい、ごめんなさい、
い
や兵隊さんが、私は義務がありますから帰りますってね、その時兵隊さんこうお父さんに敬礼して、
それ兵隊さんはそれ、あの谷森さんをどこ
で拾ってくれた、
どこで拾ってくれた
んですか。あれ学校での校庭で拾ってくれたんですよ。
それはなんでたまたま見つかった
の。たまたま見つかったと思うんですね。自分たちの学校、広瀬小学国民小学校って言うんですけど、多分300人ぐらいの兵隊さんが校庭を使って訓練、そういうのをしている場所でした。本当に広島城から約800メートルぐらいでしたから、そこでだから兵隊さんがたまたま自分を見つけてくれて、火の海をこう 抱きしめて、まあ、川端に連れてってくれたんです。少しか、あとは全部火の海だから、川端に、ね、砂浜があったからそこに行ったけど、な雨潮が入ってくると本当場所、逃げる場所ほとんどなかったですけれど、その時にまあお父さんが自分を見つけてくれて、で兵隊さんが敬礼して自分の父親に尊い命ですから大事にしてくださいって去っていった姿を見て覚えています。その時のお父さんは頭を何度もペコペコペコペコ下げて、あなたは私の恩人ですって、息子を助けてくれた恩人ですって兵隊さんに何度も何度も、で周りはもういろんな人が押しかけたり、ね、押したりしてるんだけど、お父さんしっかりと立って、兵隊さんが姿を消していった通りで、30分でちょっと大げさかもしれないけど、そのぐらい立っていたと思うんですよ。それから3日間ただ記憶があるのは、あのお母さんが頭のなくなってる赤ちゃんを背中に背負っていた兵隊さんが、あのおじいちゃんが兵隊さんにすがった、その姿、そして3日後広島その川を渡ったんですね。天満川っていう川を、あのたくさんの死に柄、生きた人も川に渡ってるんだけど倒れ、誰も助けなかった、その上を歩いて行って向こうの川に、川端に着いた時にお父さんが初めて自分を土に置いて、ある時に初めて自分お父さんが泣いているのを見ました。その8年間一緒のお父さんと生きていて、一度も泣いたお父さん見たことない、一度もなんて言うんですか、苦しい、そういうお父さん本当に負けていなかったね、そういうものに。でもあの日だけ初めてお父さんが泣いている姿を見た時に、お父ちゃん、あお母ちゃんは、さよはどこって言うと、お父さん何も言わなかった。そして広島を出てゲイビ線っていう汽車に乗って高田地っていう町に着いたんです。そこにお母さんの方のお母さん、おばあちゃんが住んでいて、おばあちゃんは再婚した人で、高田地の駅に着いた時にはたくさんの人たちが駅に広場に来て、広島から逃げてくる。
使われます。
大丈夫だ。大丈夫だ。
サイレンオッケ
ー。いや、大丈夫、大丈夫ですよ。そしてたくさんの人たちがその人間が作った橋を渡って、自分たちも渡って、その時に初めて
人間が作った橋、
いや死に柄とか橋が壊れますね。それに全部物がぶつかってダムのようになって、そこを自分たち歩いて、だから橋っていうものは自分にとって非常に大切、貴重、本当に命だもの、自分にとって命だもの。広島焼け野原を後ろにして川を渡って、まあ、田舎に高田地って町に帰ってきて、たくさんの人たちが広島から帰ってくる家族の人たちを探していましたね。で再会された人、覚えてるのは2つ、もしよ、これはもうあと自分の記憶に非常に 敏感に残っているのは、あ、いや、美代子っていう名前を今あの覚えてますね。お父さんだと思うんだけど、お、美代子よく帰ってくれたって、その女の人が、もう傷だらけの女の人が駅から出て広場にやってきて、お父さん帰ってきましたって、お、美代子よく帰ってきてくれたって、その時にお父さんが娘を抱きしめたその瞬間、その美代子さんは頭がクンと落とされて、お父さんの腕の中で亡くなっていかれた。それを覚えてます。そしてもう一つは勝利っていう人でしたけど、勝利さんはなぜかね、あの座ったまんまで動けないような形でした、広場で。で、私の名前は勝利です、お父さんのお母さんの名前はって名字を名乗っていました。その名字を覚えてないんだけど、ただ勝利、私は勝利です、どこに住んでる勝利ですって、する時に自分の感じたのは、その勝利さんの両親はその広場にいたはずなんです。そういう8歳の自分がそう感じたんですね。そしてお父さんお母さん勝利が帰っていますって言い、そう、しばらく言っておられて、それからその人の声は聞こえなかったけれど、多分その時に彼の両親は息子を見たその姿、多分あまりにもひどかったんじゃなかったもん、きつくて、両親は彼を見捨てたんじゃないかなというような感じが、8歳の自分がそう感じたんです、その時に。そしてよしこ、よしこ泉、よしこ泉っていう女の声が広場からで聞こえるんですね。よしこ泉、ああ、あれは自分のお母さんの結婚する前の名前であったんですね。で、誰がよしこ泉って呼んでるかな、自分のお母さんはよしこ、種森なのにって、種森よしこなのになぜ泉よしこって呼んでる、誰か。そしたらその声がだんだん近くなってきて、自分たちの目の前に通って、その時に自分の父さんは自分を抱いていましたね。一歩前に出て、お母さん種森は帰ってきましたって頭す下げたお父さんを覚えていますよ。その時、それは自分のお母ちゃんのお母ちゃん、おばあちゃんだったんですね。あの、そのおばあちゃんがパッと振り返って最初の言葉は、よしこはどうしたのか、娘はどうしたのか、なぜお前は自分の娘をね連れて帰ってこなかったのかって、それが最初の言葉。おじいちゃんね、おばあちゃんでしょ、お父さんの、おじいちゃん、お父さん、お姉ちゃん、そして弟、そして6人広場の中で立って、おばあちゃんが自分のお父さんに、ああよく帰ってくれたって言って欲しかったんです、自分自身は。でもお前は、お父さん黙って、お母さん、おばあちゃんの言うことを聞いてよ、返事しないでね、ただ頭を下げて、そしておばあちゃんが、お前はツンボか、返事をせ。で、お父さん黙って我慢してる、頭を下げてね。その時におばあちゃんがこう言いましたよ。お前は種森の子供をね、連れて逃げて、自分の娘を残してきたって。お前それでも男かって。 お前金玉があるのかってお父さんに広場でおばあちゃんが言うんだよ。その怒りね、8歳の高志は怒りを胸にいっぱいにして、お父さんおばあちゃんの弁当を取ってやれって自分言いたかったんだけど、今こうしてみると、振り返ってみると、ああ、自分のお父さんって本当に強い人だったんだなと思いますよ。それで次の3週間でお父さん何度も広島に帰って、お母さんと娘の妹の死体かな、生きてるとそれ探しに行って、ある時には 2,3 日帰ってこなかった。で帰ってくるたんびにお父ちゃんの目玉はだんだんだんだん奥に、あのほっぺたはだんだんだんだん引っ込んでいって、本当にあの骸骨を見たようなね顔になってきて、そしてある日お父さんがこう言いました。高橋、広島に行ってお母さんお前の妹を探したけど、ごめん、見つからないんだよ。広島でなくて、お父さんはお母さんがいるとこ知ってるからそこに行く。男前になりたいから髪を切ってくれないかってね。お父さんがそう言って自分に言ってくれました。お願いして、あた髪をちゃって切ってくれ、男前に、でお母さんのところに行ってくるって。その時に自分を思ったのは、ああお父さんお母ちゃんと妹を見つけたんだな、そこに行って連れて帰ってくれるんだなって、その喜び嬉しさ、本当に何て言っていいかな、言葉には出せないほどの喜びを心に感じて、お父ちゃんじゃ男前にしてあげるよって、ハサミを、切れないハサミを左手に取って、右手で頭のお父さんの髪をこうなでて切ろうとした時に、頭の髪がパーッと抜けてくる、全部握ったものは全部、はあ、びっくりしちゃった。原子爆弾の何ですか、そのレイデーションだと思ったけど、髪の毛がもう全部抜けて、でお父ちゃんごめんねごめんねってこう引っつけようとしたんだけど、ダメだ、お父さんもういいよ高橋、いいよ、お父ちゃん疲れたからねって休ませてくれて、休まれて、それ4時頃だったと思うんですね、5月2日。そして10時頃だったか思うんだけど、お父さんがせんべいのような布団から起き上がって、高橋ここに座れ、お父さんの目の前に座れ、その言った言葉、びっくりするほど強い言葉でね、今まで聞いたような強い、原爆落ちる前の強い言葉で、高橋ここに座れ、そうやって、じゃあこれが最後のお父さんの教えだよって、で今まで教えた7つの侍の教えを一つ一つ繰り返して、高橋これからいろんなことが起きるけれど、この苦しみを、暗い夜を過ごしていくのは自分を誰であるか信じ、決して自分が誰であるか忘れるなって、そして心のままに生きていけって、心、自分の心を大事にして、でああなって言うんですか、精神、いろんなことにぶつかるけど、決して心に ディスアーナって言うんですか、それ心に精神を全うせて、お父さんの、そして最後にもう一つは、人のために生きていけ、 人のために生きていけ、そうすれば全ての人が幸せになる。そしてお父さんは次の朝5時、 お父さんはお母ちゃんと妹のところに行って、それ以外の意味が分かったのはそれから何年後かなお父さんがお母さんのところに行くって言ったのはお父さんも知ってたんだよね、亡くなっていくっていうの。でも最後の教え、自分を信じ、誰々か信じ、心のままに生きていけ、心に全うせ、そして人のために生きていけっていう、その極端にと3つの教えが自分を今日まで支えてくれたんですよ。まあ、そういう道を通ってきてるから今こうして、ああ本当に18歳の時に移民としてやってきた、言葉もわからない、風刺も知らない種森隆がアメリカにやってきた、復讐のためにやってきた、お父さんを奪ったその返し、アメリカ人の子供たちを親なし子にしたい、そうすれば自分の復讐の道になるかって、それで18歳の時にやってきたんですよ。今が思い、バカだな高志、何を遂げてそんな大きなことを考えて、ね、できないことを考えてやってきたんだ、うん、あれほど勇気があったと思うんですよ
その後どうなったんですか、そのお父さんが亡くなられて。
そうですね、お父さんが亡くなって3日後、16歳の姉が亡く、お父さんを追いかけていきました。その間には原爆の放射能で血を吐き出してね、目から血が出たり口から、いや自分のお姉ちゃんますよっていう、お姉さん16歳だったけど優しい優しい、他の2人の姉は未だに生きていますけれど、もしできればお姉ちゃんとは帰ってほしいなと思うほどの優しいお姉ちゃんでした。それが血を吐いて亡くなっていって、その時の本当にお姉ちゃんお化けのように、ただ骨が皮が骨についたようにね、そんな形で亡くなっていって、おじいちゃんおばあちゃんは子たちに、自分たちが帰っていって、多分おばあちゃんの方の家に帰っていたと思うんです。それはどこであるか、いつ帰っていったのか覚えていません。全然それからおじいちゃんおばあちゃんとの関係はしつつもなくて、でもお父さんが亡くなってからはおばあちゃんがね、自分の姉2人が疎開していた姉が帰ってきて、弟自分、まあ原子爆弾の影響で自分はもう死にがらのようになった、それが今こう元気になっていたけれど、なってきたんだけれど、お父さんが亡くなってからね、おばあちゃんこう言いました。お前はお前たちはおばあちゃんの孫でないんだって、これからも孫と考えないって。なぜ言うたら、お前は種森の血を継いでいるって、お父さんの血を持ってるんだって、それは他人だって、おばあちゃんに対して他人だって、お母さんがいたら、自分のお母ちゃんが生きていたら、でその血のつながりがおばあちゃんとお母ちゃん、そしてつながり、それが両方なくなってるから、で自分は種森の子供はおばあちゃんにとってはね、もう他人と同じだって、おばあちゃんがそう言いました。そしてそれからは小さい納屋で住んでいて、それから近所の富屋さん、あ富田っていう材木屋の人は、彼は村長さんだったと思うんだけど、その時すとおばあちゃんのおじい、あの主人、第二の主人と その残酷屋の主人とはいつも喧嘩のようなね。富田さんは残酷屋の社長は非常に心の優しい大きな人、ね、おじいちゃんはまた反対なんでね、残念ながら。だから富田さんがあの汚い尺、小さい尺だけれど、じゃあ自分たちが谷森さんの家として作ってあげるよって、ね、トラックが入るような尺を自分たちの家に作ってくれて、そこに移ったわけですね。それからしばらくしたらおじいちゃんの方ね、自分のおばあちゃんの近所の人たちが、それはあまりにもひどいってね、おじいさんの方の娘さん広島から2人帰ってきて、家族も、そして自分のおばあちゃんだよ、手を拭きながらペコペコ下げて、本当にいて大切にしてくれてる、そういうのを見て近所の人たちが、それはあまりにもひどいって、だからその義理のおじいちゃんが自分たちの家を建ててくれました嫌いだったと思うんだけど仕方がないものね、日本ではそういう義理というものは、社会の義理ってある。それで自分たちに家を作ってくれたけれど、
それでそこでお姉さんと、
でもお姉さん2人と弟と10年間、約10年間住んだんですね。でもそのおじいちゃんの方の家族2人、広島から帰ってきた枯れたおじいちゃんは大きな家をね、彼たちの建ててあげて、で土地もあげて、全部家もタダであげたんだけど、種森は土地は毎年、あ、何ですか、お金払ったんですよ、支払ったんですよ、土地。だ本当にひどいよ、今こう考える。なんで種森家だけ、ね、お金をね払わないのか。だけどまあそういう中で生きてきて、本当にそれを見た時に、自分の姉幸子っていう姉なんだけど、4歳か5歳上の姉が自分たちのお父さんお母さん代わりになって、その材木会社、富田さんの材木会社で仕事して、小さい女の子でしょ、材木抱えてる、背骨をこう曲げたりして、手術3度もして、その後ね、そしてある時広島のお医者さんから電話が入ってきたんですよ、自分に。お前のお姉さん多分この度は3度目だったと思うんだけど、手術した時に多分ダメだろって。だから自分その時に捨てるものを全部落として広島まで飛行機で飛んで行ったんですよそういう姉ですね。もうでは面白いのは、病院に行った時にね、姉は、確かに背骨、ね、脊髄なので痛いと思ったんだけれど、自分を見た瞬間、たかし、その服装は何か11月の末だったと思うんですね。で日本では冬でしょ、冬の着物、黒いスーツでしょ。自分は白っぽい、カリフォルニアの白っぽいスーツ着ていて、半袖のシャツでしょ。それ見た時、高橋、お前は未だに変わっていないねって恥ばっかりかかすって兄が怒鳴りましたよ、そんな格好で着てって言うから、じゃあお姉ちゃんそこまで言うんだったら、お姉ちゃん死なないな、まだ大丈夫だよ、じゃあ帰りますって。40分しかそこにいなかったですよ、それ以上おられないものそういう姉でしたけど、その姉は高田地っていう町なんだけど、いまだに住んでいますね、ここ60年間。でも誰一人近所の人が後ろから指をさして、あの種物のさつこはっていう人は誰一人もいないでさ、それだけは自分も心からちゃんと言う。もう厳しいほど社会のしきたりを ちゃんと守って。だからそういう姉といつも喧嘩していましたね。姉はいつも頭をペコペコペコペコ下げて、そういう姉が自分はできなかったんです。自分は自分の心のままに生きていけっていうお父さんの教え、たかしはたかしっていうのを信じて生きていけ。でも人のために生きていけっていうお父さんの教え、終戦後食べるものもないし、人のために生きていけってお父さん何をとぼけてるのって考えて言ったこと何でもありますね。お父さんはもう天国に行ってんだから、人のために生きていけって、終戦後こんな苦しい中で、そんなお父さん何も関係ない、でも自分に生きていけ、それお父さんなんかおかしいよって、自分の心の中で何で言ったかって自分覚えてますよ。そういう中では姉、ま、もう一度言うけど、姉は本当にまっすぐに社会の中に生きていって、今日は種盛り、その町では田舎では種盛りさん、種盛り幸子って名前を言うと誰一人悪いことを言う人は一人もいない。でそれで16歳17歳の時に自分は本当に反発して、反発して、姉やおばあちゃんたちも近所の人たちも悪い、反対してる、自分も反対してる近所の人たちはおまわりさんに電話して、おまわりさんに来てもらって、たかしをどっかに連れてほしい、そういったことは何でもありましたね。でも何か壊れたら、町の中で壊れたり亡くなったりすると、最初に自分のとこにおまわりさんがやってきてました。学校では校長先生がいつも自分を呼んで、種盛り、あそこには壊れたものがあるんだけど、お前がしたんかって、いつもそう、自分が第一のそういう自分でしたけれど、そうね、自分今その中で、その中で中で生きていきながら、ただ一つ心にしてるのは、お父ちゃんありがとうって、自分っていうものを決して忘れないからねって。そして
そのお姉さんとそういうお話したことなんですか、なぜそれをペカペカしたのかって。
それね、この5年前に日本に帰ってた時に、姉とある第三者の人、松村由紀子っていう日本の女性、横浜の人なんですけど、彼女の4年間の知り合いで、2001年から5年間の彼女が非常に自分のために助けてくれて、彼女を通して姉とこの高橋が話しすることができた。そして何日かかったかな、それである日8月の6日だったと思うんですけど、は9日か、姉が自分たちを田舎に呼んでくれて、その時にゆっくりと話したんですね。その時に姉がこう言いました。I know タカちゃんって、タカちゃんお前本当にバカ者だったって、でもタカシ、タカシはマスヨ姉ちゃんが生きてほしかった、自分たちの自分の代わりに。でもマスヨ姉ちゃんは本当に優しいお姉ちゃんで、もしお姉ちゃんであったら、マスヨ姉ちゃんだったら、頼むに家は立たなかったよって、あまりにも社会が冷たく厳しくて、自分は虎のように強いところがある、それだから今日まで頼む家は立ってきたんだ、自分お父さんに約束したって、あの晩亡くなる晩のお父さんに、どんなことがあっても頼むりをちゃんと作り返しますからってお父さんに約束したって、そのためにどんなに我慢して我慢して、踏まれても踏まれてもまた踏まれても、幸子姉ちゃんは我慢したんだよって、心は決して売らなかったって、 ただ外側では頭をペコペコ下げて、高橋がいつも言ってるよね、お姉ちゃんは魂を売ったんだっていつも言っていたけど、高橋それは嘘なんだよ、おかえお姉ちゃんはね、ちゃんと心には厳しく厳しく毎日毎日言い聞かせてた、我慢せろって、いつかはいつかはつくしんぼのようにまた春が来れば、その時に初めて兄が言ってくれてね、その時に初めて自分は耳で聞かなくて、この耳でではなくて心の耳でお姉ちゃんの言葉を初めて受け取ったんです。その時に、はあ、このバカ者はどこまでバカ者だったかな、やっぱり左ぎっちょだったんかな、そんな考えで、でも59年後ですよ、姉との和解ですか、はあ、なんか川の水ですね、円馬川と瀬戸川がこう広島では町では流れてるんですね、あるポイントではこう交わるんです。そしてしばらく行ってまたこう別れる。その日帰ってくる時に兄がそう言いましたよ、高橋、お姉ちゃんと高橋は今理解してちゃんと和解したよって、お互いに許しちゃったけれど、あの江の川と瀬戸川のように間違ったけれど、またこう別れて言ってるんだよ、お前はアメリカに帰るんだよって、帰って生きていく、またお姉ちゃんは子たちの町で住んでからね、こう別れていくけれど、でそういう言い方でこの5年前に8月に別れていったんですね、まあ、それが最後の自分の本の中に書いてありますけれど、そういう中で見るとやっぱり父親の教えっていうものは大事だと思うんです、人のために生きていけっていうの、だからその8月、その40年間のあの幻かビジョンですか、夢を見た40年後、8月5日、1985年、自分はサンフランシスコに行く途中なんです。あの日サンフランシスコの街のアメリカに対しての戦争反対の集会があって、その時に自分は、まあ、スピーカーとしてお願いされたので行く途中だったんですね。サンフランシスコのベイブリッジをこう渡っている時に、その40年前に見た夢が返ってきたんです。
ちょっとそこ行く前にあのちょっとバック
トラ
ック
して
ですね、
はい、
そのじゃあ戦後の、はい、ちょっと戦後でそれでお父さんも亡くなられて、
はい、
お姉さんも亡くなられて、その後いろいろ苦労があったと思うんですけど、
はい、そうですね、あの一番兄に対しても兄が何度も何度も言ってたけど、お前たちは、ね、自分のすぐ上の姉、自分弟、お前たちを殺して姉さんも死んでいくって、そうすればお姉さんは楽になるって、はあ、よく言ったことを覚えてるって聞いてますよ。それだけ自分たちは姉に対しては感謝するどころか姉をいつも責めていましたね。だから姉が、サツコ姉ちゃんが、自分はお前たちのお父さんでもお母さんでもないんだよって、ただ一番上の姉さんだから責任取ってるんだって、自分お父さんに約束したからやってるだけだよって、本当に姉とはいつもいつも喧嘩して、そして中学校に入っていった時ですね、自分の今の自分の転換っていうか心の切り替えっていうのは中学校の2年生の時だと思うんですよ。中学校の2年生の時にはもう 校長室に入っていくのも最初は頭をこう下げてね、恥ずかしく下げて校長先生にプチーンって突かれていくとよく覚えているけれど、もう後からもう堂々として校長先生の部屋に行って叱られる、そういう種盛りでしたね。そしてあまりにも自分が頑固で本当に悪い子供だったから、ある日田村先生っていう自分担当の先生が、種盛り、お前のお姉さんはいつも苦しんでるって、お前何を考えてるのか、ね、もうむちゃくちゃな気持ち、ここの人のそれを書けって、紙に書けって、便箋ですからくれたんですね。これ書けって、そんなものを書くもんじゃないって自分は先生に怒鳴ってしなかったんだけど、いつか先生に全部自分の心の苦しみ、考え、なぜ社会がこんなに冷たいのかって、それを書いたんですね。そして田村先生にやったんですよ。そしたら田村先生がその書いたものをこんな論文にして、弁論大会、お前これ使って弁論大会に、弁論大会でそんなことを、自分の恥を出せないって、そしたら学校で読めって読まされて、生徒の前で読まされて、担当の先生の前で読まされて、そしたらもう意地悪の生徒たちが、それ後からはもう自分の友達になってくれて、種盛り、あの頑固な岡山っていうガキが、俺はお前がそんなに苦しんでるのは知らなかったって、ごめんの広島でしょ、ごめんの、それから他の人がいじめてるのを見ると、彼がもう走ってきて、バカ者って自分をかばってくれた。そういう時に校長先生が、種森君、お前のその論文を全生徒の前で読んでくれないかって言われて、まあ仕方ないから読んだんですね。それから弁論部に、大会に先生がぜひ出てほしいって校長先生も頼まれて、吉田っていう町があるんですね、近くにね、自分たちが中学校の近くに、そこで自分の弁論大会に出て話していたんです。その16分の時間でしたけれど、その中で一番違っているのは、あの日本では慰霊祭って言いますね、あの悲しみ、死んだ人のための魂のために、その慰霊祭っていう、そのを目的だったんですね。自分はそれは違うってもう頑固に初めから言ったんです。で、亡くなった人、自分のお父さんも、入れて、亡くなった人たちはもう彼たちの命はね、終わったんだって、花のようにつぼみで亡くなった花もあるし、3分の1に開いた花もそれで終わった、満開の花もそれで終わった、自分のお父さんは37歳だったんだ、お母さんは33、一番下の妹は14ヶ月、でも彼たちの命は全部終わったんだって。だから、そして自分たちのように終戦後苦しまなくてよかった、だから喜ぶはずなの、慰霊祭って悲しみってそんな必要ないんだって、祈るんだったら自分たちが被爆者の自分たちに祈ってくださいってそういうのを自分の論文に入れた。それがただ自分一人でそういう見方をしたのは、まあ、そういうその中で、その吉田っていう中学校に行った時に、中村先生っていう、写真とかのはずなんだ、 あの特に女の人と2人の写真の、それ中村です。いや、
これ
あ、これ自分その時15歳ですね、中学校だから2年生。そして中村先生は他人学校の他の学校の先生でしたけれど、彼女は24歳か26歳の先生でした。彼女が自分が終わって論文をした後、校庭にやってきて、谷森さん、私は中村道也っていう先生ですって、あなたの、はい、あなたの話を聞いて先生の心を打たれました。そうだよ、亡くなった人はもう楽しく天国で、子供たちは川に足を入れたり、トンボを蝶々を追いかけたりしてる、もう苦しむことはないんだよって、あなたが言ってるのは当然だよってよくわかりますって、先生がこれから谷森さんをちょっとかばってあげるからなって、先生がそう言ってくれてね、自分15歳の時、それからというアメリカに来るまで18歳にやってきた、その2年間か3年間この中村先生が自分のためにどれだけ彼女自身を影にして自分を助けてくれたか、ない食べ物をくれたり、ある日あの村松に連れて行ってくれたり、そしてある日三好っていう町があるんですね、大きな町が、その町に連れて行ってきて、あのその商店街を歩いて行ってる時に、その時には谷森っていうよりね、二人の時は高志くんって先生呼んでくれた、嬉しかった、高志くんって呼んでくれる、その先生が高志くん、あれ見てごらん、あの黒い靴、キュッキュッとなる靴だよって、そのうちに高志くんも その靴を買う力があるからね、それまで頑張るんだよって、そういう先生でした。そして先生がある日、自分が学校の裏で弁論大会のために広島にやってくる、広島町で広島、山口、鳥取、島根、岡山、5県の弁論大会が広島市の町である、それに自分は参加することができたんです。その時に、それを訓練してる時に、中村先生がやってきて、寒い雪が降ってる午後でした、自分を探してくれて、ほっと気づいた時に、あの温かい手が自分の肩をこう抱いてくれたんですね。それ振り返ってみると中村先生でした。その時に中村先生が、高志君が練習してるのちゃんと聞いたよって、そのまんまあなたの心のままに広島に行って弁論するんだよって先生が励ましてくれたんです。そして次の日か3日後、田村先生、自分の弁論部の先生だから田村先生と一緒に広島に行ったんです、その弁論大会に。その時に田村先生がこう言いました。谷森、お前 の結論、あの最後の結論、もし祈るんだったら被爆者、生きてる自分たちのために祈ってくださいっていう、そういうあの見方、あの悲しま、死んだ人のために悲しまない、その見方は絶対に許さないって自分でその時言われたんです。だからその結末を変えて、自分はでもできないんですって、でも自分の番が来たんですね。で、自分
ちょっといいですか、
はい、
その番に、
なぜその時に田村先生、自分の担当の先生、弁護部の先生に対して自分は反発したっていうか、反対して自分の原論文のままにした行くって決めたのは、その時にお父さんの教えですね、また出てきたんで、高橋、自分というものを信じて自分の心のままに生きていけっていう、あの教えがパーって目の前に大きく出て、この田村先生、先生種、この種森高橋をまだ知っていないんですねって、自分は自分ながら心にそう言ってね、あ、舞台に立って話したんですね。でも不思議ですね、同じようにしていた論文で同じように話したんだけれど、その結論のもう最終的なパンチラインっていう、それの時に審判者が、そのジャッジですか、審判者が時間ですって、15分の時間が切れたんです。もう最後のとこで切れたんですね。だから結論的には何も自分の結まりが言えなかったんです。もちろん自分は失敗したって。でその日帰る途中ですね、ゲイブ船に乗ってコトコトカタコト帰ってきて、その1時間20分ぐらいの汽車の旅、先生と何一つ口にしなかったですよ。自分は失敗した、先生の期待に通りに行かなかったって。そして帰ってきて、その中村先生に次の日中村先生にそれ話したんですよ。そしたら中村先生が自分を叱ると思ってたんだけど、その先生が、ああ、よかったよかった、高志くん、よかったよかったって、自分びっくりしちゃって、先生なぜよかったんですか、自分失敗したんですよ、自分の結論も言えなかったんですよ、で田村先生に恥をかかしたんだよって、また中学校、小田中学校に恥をかかしたんですよって言ったら、どうだ、よかったね、よかったねって言うか、そして先生がこう言いました、たかし君、もし時間があってよ、たかし君の結論をあの広島で打ち明けた時、それは田村先生との話で意見が違う、それに対して先生や田村先生がその時どう思うって、もし自分が全部時間があって話した時に、そのジャッジたちがどういうふうに自分を受け取るか知れないけど、高橋君、先生の顔をなんていうの、救ったって言うんですか、恥をかかせなかった、あなたの言いたことを 言えなかったけれど、それ以上に大きなものを高橋君見つけたんだよ、田村先生を救ってあげたんだよって。いまだにはっきり大きな意味が分からない時もあるんだけれど、ああそうか、日本のしきたりって社会っていうものは恥とか顔を立てるとか救うとか非常に大事なものだった。それが非常に今日まで未だに心に深く刻んでくれて、だから新平さん、自分が思うのにね、したいことやりたいこと目的がちゃんとあるけれど、もしそれに届かなかった、できなかった、自分それでいいと思うんだよ。そこに届くために一生懸命頑張っている、その途中にこの種森隆がどんな人間に変わっていったか、 いい道に変わっていった、もちろんそうですけれど、変わっていくその道、それが人生の旅じゃないかと思うんですよ。目的に着いた、目的通りに果たした、それもいいかもしれないけれど、それ以上に自分は今もう一度言いたいのは、自分というものがどんな人間に磨かれたか、日本の名刀のように火にぶち込め、水に火にぶち込め、叩かれ、そしてあの立派な名刀になる。ああ、その自分の人生の旅はそれではないかと。ああ、それで自分は非常に嬉しい。本当に、まあそういう道なんで。
はい、待ってます。であのなんかその後なんかあの靴のお話を前され、靴をなんか。
あ、靴ですか。
買ってとか。
はい、それですね。
はい。その後すごい、はい、すごいあのすごい戦後食物がなって大変だった。
はい。そして中学校3年生になって同級生はあのお父さんお母さんが経済的なゆとり の同級生の人たちはあの私立高校に行ったり東京にの学校に行ったり、あ自分はお金もないし両親もいないから学校に行けない。その時にどうしていいか分からないの。仕事を探しても中学校、両親もいない。自分の子たちって町はね、本当に田舎の町は本当に自分はいつもいつも誰かが後ろから見てる感じなんですね。あの種村これから何をするか、何を盗むか、そういうのを見方された種森なんですね。その中で生きようとしてのゴミ箱に行って食べ物を探したこともあります。あの捨て場に行ってあの雨靴を拾ったことも覚えてますよ。そういう中で暮らしていたけど、時々三塚のおばあちゃん、おばちゃんって言うんだけど、散髪屋さん近所にいた、そのおばちゃんが、だから自分さつまいもが好きなんだけれど、冬になるとあの火畑の上に焼き芋をしてくるんですね。お客さんにあげる焼き芋、それがその匂いがね、自分をこうその散髪屋さんの中に連れ込んですね。そして入っていくとさつまいも芋が焼けてる、 お客さん待ってる、お客さんそれを顔を向きながら美味しく食べてる、それを見ながらよだれをこぼしてる。でも種森隆長男です、侍家の長男の種森がそういう弱い目を見せてはいけないって教えが、からもう食べたいのももう人一倍だけど我慢して角にこう座って、その時に三塚のおばちゃんが、タカちゃんこの焼き芋ねちょっと焦げすぎてるからお客さんにあげることができないから、すまないけど食べてくれないって、粗末になるから食べてくれない、そうで、おばちゃん嘘言ってるんだよね、本当にそんなに焦げていないもの、でも自分にくれたことね、時々くれて、そういう人もね、おばちゃんも自分の心を非常に大きく育ってくれた。そういう中で中学を終わる時に仕事を探したんだけど、自分を種森、親なしごの種森信頼して受けくれる人はいなかったんです。その時に中学校の校長先生ね、あれいつもよく先生のとこ校長室に行ってたたかれた、この種森弁論大会に出て 自分の人生がコロッと変わったっていうか、中村先生の心を自分に導かれて、それからというものは非常に悪いことしなくなってですねその校長先生が後輩先輩って日本でありますね、その彼は後輩の身分で、彼の先輩がある神戸っていう町で質屋さんをしてる先輩がいたんです。オーナーでね、彼にと連絡取って、こうこうこういう種盛りがいるからでっち暴行で受け取ってくれないかっていうつながりがあったんですね。ああ嬉しかった嬉しかったより、本当に神様のようでしたね、その校長先生。校長先生バカだな、お化けバカされてるんだよって自分言ったことはね、覚えてますね。一度その校長先生が仕事見つけてくれて、でっち暴行、質屋のでっち暴行、朝5時夏秋冬冷たい水で廊下を洗って、夜10時まで、月曜から土曜日、ね、本当につらかったですね。その1年間もうつらい中で、で自分のボスは自分を信じないので、一度もただ一度もお金を金庫を触ったことないですね。いつも誰かがいるんですね、お金を渡して、お客さんとのお釣りも誰かが自分にくれて、お客さんに金庫を絶対に触ってる、ね、種盛りっていうのは親がないからっていう見方で信じられないっていうような見方をされて、その時にその自分のボスの旦那の奥さんは、あの娘さん、5歳の娘さんとその時赤ちゃんを抱いて、ね、赤ちゃんがお腹にいて、その奥さんが風呂を掃除したり、大変だものね、お腹がこういっぱい、だからそれ自分手伝ってあげたんですね。そしたら主人が、バカ者、お前彼女自分の妻だって、そんなん関係ないもの、何を考えてるのかって、そういう言い方で、それから絶対に厳しく、もう冬を冷たい六甲山の風が吹いてくる、神戸のあの冷たい風、その冷たい風、朝5時水で手をつけるとパリパリパリパリでひびが割れていく、そのそれでも水を使って掃除して、そういう中でお金を1年間貯めて、ある日お金がたくさん貯まって、ああ中村先生お金がまたまったから靴を買えるねって、まあそういう話はいつも奥さんとしてたんです。そしたらある日曜日、奥さんが、谷森さん一緒に行ってもいいんだよって、じゃあ靴を買いに行こうって、その日曜日に行ったんですねそして、あ靴が本当にピカピカピカピカピカピカ光ってる、キュッキュッになる靴、ああ中村先生これで一人前の社会人になりましたって、はい、自分大きく威張ってね、その夜布団の中で靴を抱いて寝たんですね。そして月曜日の朝、自分の親方が、種盛り、お前は靴を買ったって聞いてあるけれど、それはどういうふうにして買ったのかって、自分どういうふうにして買った意味がピンとこなかったんですけれど、彼が今朝金庫に行った時に金庫が開いていたって、金庫を開けて引っ張って出してみると、お金が昨夜の置いたお金と少なかった、お前は盗んだんだ、それで靴を買ったんだ、それで咎められて、その時にお父ちゃんどうしたらいいのって、自分はお金一生懸命貯めて、自分の主人の奥さんはそれをちゃんと何でも見てるんだよって、奥さんと一緒に自分のお金で靴を買ったんだよって、 でも奥さんだけはちゃんと自分をがお金盗んでないっていうことを、ね、証ししてくれるけれど、自分の関係との主人の味方じゃ奥さんを巻き込みたくなかったの。その時にお父さんに、お父さんどうしたらいいのって言ったら、お父さんが、たかし、お父さんの教えを覚えているかって、お父さん魂でね、こう話してくれる。その時のお父さんが、自分の心のままに行け。どんなにね、後からどういうふうな形でそれが整うか染まるかわからないけれど、心のままに、さてお父さん、でもお父さんって言ったら、お父さんの魂がパーッと消えていった。その時に新平さん、どうしたらいいのって、それから自分あのお寺に行ったんです。その町の近くのお寺に行って、仏壇の前に頭を下げて、仏さんに、仏さんどうしたらいいの、教えてくださいって、自分泣いたんですね。自分の手を取ってくださいって言ったけど、仏さんはちょっと座って何も一つも動かない。耳はあるんだけど自分のことを聞いてくれない、口はあるんだけど一言も言ってくれない。その時に本当に自分を裏切られた。毎月3日の日は自分たちの家に仏さんが、お坊さんがやってきて、お経を備えて、お父さんお母さんや姉の妹の魂を安らぐとか言うんで、3日の日はいつもお経しておられたんですね。そして姉はもう本当に少ない給料からお金を貯めたりして、で3日の日は封筒に入れて、そのお坊さんに渡して、そんなを見てる自分は、その時にそのお寺で、自分そのままでずっと頭を下げてだけど、もう怒りが来て裏切られたっていう感じで、頭をグッと上げて、お客さんのそのスタチューにじーっと睨んで、なぜ自分の言ってることを聞いてくれないのか、なぜ自分のところに来て手を取って理解しているんだよって言ってくれないのかって、あ、怒鳴った怒鳴った怒鳴ったもんで、あんなの大きな声で怒鳴ったら初めてだなと思うんだけど、大きな声で怒鳴って、でも返事が彼から来なかった。その晩、その後多分11時ごろだったもんですけど、その晩家に帰ってお風呂に入って、下着も全部着替えて、そして手紙をお父さんに書いたの。お父ちゃん、ごめんね、たかしは自分の弱さに負けたんです、でもこれからお父さんのとこに帰ってくるから受け取ってくれるって、お父さんの息子が帰ってくるんだよ、受け取ってくださいって手紙書いたの。そしてもう一品の手紙は自分の主人に、自分は無罪だってことをね、お金取れなかったことを書いて、その時にその手紙の中に、No、あなたの奥さんは自分が金を盗んだかった、自分がお金を貯めて靴を買ったんですって書いていたんですね。だけどそれを消して、で絶対に奥さんのことを巻き込まない、はい、それ手紙を2つ置いて枕の下に入れて、その晩睡眠剤を飲んで、それ12時でした、11月の16日でしたけれど、そして2日目だと思うんだけれど、自分にお次の日か知らないけど、気がついた時は病院でした。神戸のある病院に連れて行かれて、 多分その次の朝自分起きない、掃除もしてないから自分の先輩がやってきたと思うんだけれど、そして病院に行って気がついた時は看護婦さん先生がお医者さんが看護師さん先生先生神様が谷森さんを助けてくださっています、彼が気がつきましたって、その時に聞いたことも神様、自分をお寺に行ったんだ、何が神様かってね混乱したんです。そういう中でその自分の、そして2日目後自分の主人がやってきて封筒をくれました。お前帰れって、もうお前この会社に恥をかかしたって、もう仕事を絶対にしてくれるなって、そして神戸を出てけって、その時には絶対にゴミを落としていくなって、ゴミを落とすなって、何がそれ意味、その時分かりませんでしたけど、ゴミを落とさないで静かに帰れって、神戸ってここで仕事したってことは絶対に誰も知らないようにしてくれって、そして子たちの町に帰って姉のところに直接に帰らないで自分はお父さんの墓場に行きました。その墓場の前にはこのぐらい の茶碗のような、ね、跡があるんですね。いつも自分そこで膝をついてお父さんの前に泣いたり喜んだりした、その自分の膝 が茶碗のように残っていました。そこでお父さんに、お父ちゃんごめんねごめんねって一晩中泣いて泣いてお詫びしたんだけど、お父さんからは一度も声がかかってこなかったんです。そしてはって気がついた時には朝日が自分の体をね当たった隠してくる、その時にお父さん、自分を許してくれたんだなって、太陽の暖かさ、その時にお父ちゃんこれからどんな苦しいことがあっても自分は負けないからねって、自分に生かして負けないからねって、身を持ってちょうだいよって言ったのが、その11月の54年でした。それから2年間なんとかしてここまでどん底まで落ちたのは、アメリカが原爆を落として谷森のお父ちゃんお母ちゃんおじいちゃんおばあちゃん姉妹を取っていった、自分の8歳の谷森たかしは、それからいろんな苦しい道を歩んできて、そうだ自分はお父さんのために絶対に敵を取るんだって、そこから2年間いろんな道を探してようやく18歳の時に6月の24日1956年にアメリカにやってきたんです。その時に覚えているのは、広島の市役所の人たちは、谷森さんあなたはアメリカに行けるんですよって、アメリカの政府はねこう手を広げて被爆者を受け取ってくれてるからねって、まあそういう自分の理解で来たんですね。そしてアメリカにやってくると、どこにぶち込まれたかというと、 農園です。デレノカリフォルニアっていうフレスの近くにあるブドウ農園に移民として労働者として自分は送られてたんです。それ知らないのね。その時にアメリカはキリスト教の国だよ、 だからみんな親切だよってって言った。そのアメリカの国にやってきた時に農園に持ち込まれてまた裏切られたっていうんですか、そういう気持ちが、もうそういう経験体験がもう一つ一つまた一つまた一つ、そしてその農園にいる時にある日食中毒にあたって血を吐き出して、あのキャンプディレクターが初めてそれに気がついて自分病院に連れて行ってくれたんです。デラナっていう町の病院、それから6ヶ月間いろんな病院にぶち込まれて、なぜかって自分は食中毒なんだよって言いたいんだけどそれ言えない、言葉が分からないから。でも後から理解したのは、お医者さんは自分は広島での被爆者だから、ああ食中毒でなくして多分原子爆弾の、あの関係での病気だろうっていうことで、いろんな病院に連れて行かれ、またこちらの病院にぶち込む、1週間2週間そのたんびに血を抜かれたり、いろんな大きな薬を飲まされたり、そして電気でピシャーッとされたり、そして一番苦しかったのは、痛かったのは脊髄の水をある時1週間に2度も抜かされて。
何ですかそれは。
脊髄の水が何ていうんですか、体にある毒を全部脊髄にで見つかるらしいんです。もし毒があれば、どんな毒か知らないけど、全てで調べたいこと、あの、あなたの神経の関係とか全て調べたかったら脊髄の水を抜くらしいんです。
電気ショックは、
電気ショックはね、もう来て、あの顔の帯でこう締められて、でも自分覚えてるのは体がパッパッって分かる。なぜ電気ショックで、そんな全然意味が分からないんだけど、でお医者さんの言ってることを後から理解したんだけど、の原子爆弾の影響っていうんですか、レディエーションね、それがどういうふうに人間の体に影響してるか、それを調べるために自分は材料になったんです。だから6ヶ月間、それから病院やこちらの病気あちらの病気、そしてお医者さんが看護婦さんと3人でやってきて、この脊髄の溝を抜くと痛いので、もう抜かれると立つことができないんです、頭が。そして頭の中は、あのお寺の大きな鐘がありますね、誰かがゴーンと打って、その自分の頭が中に入って、そんな痛みなんです。もう、はあ、我慢できないほど痛いんです、脊髄の溝の。それが、ね、先ほど言ったような、ある時は2度も1週間2度もされ、もうそれ何度も何度もされ痛いので、もうしてくれなっていいんですか、日本語でしょ、彼たちは日本語わからない、英語を彼たちが言うの、自分はそれ理解できない、だからもう最終的には手足体でしてくれるなって、もう極端に暴力でそれを止めようとしたんですね、脊髄の水を抜いてくれる。それをするたびに向こうは、あ、このジャップは気違いになってるって、危険だって言うんで、その6ヶ月のうち最後の3ヶ月は精神病にぶち込まれたんです。精神病院の部屋はこのぐらいなんですね。あの鍵は、あのドアは中からない、鍵で外からこう開ける、窓は天井の近くに小さい窓が、こう鉄の格子が、外は見られない、でドアは小さい窓口があって、あのお医者さんや看護師さんがこう開けて外から 自分が何してるか見てこう書いてるんですね、記録してる。そしてドアの床の下にはトラップドアのようなのがあって、食べ物はそのトレーに入れてこう自分で食べて押し出すんですね。でフォーク、ナイフ、スプーンってそれもないんです、何にもない、手で。だからああ自分は箸があるチャプス的なこの指でそういうそれ悲しくて寂しくて恐ろしくて言葉が通じない、外は見えない、ただ見えるのは自分がいつも泣いてる、苦しんでる。そしてふっと見ると窓を見ると空が見えるんですね。ああほっと気がついたのはある日、あお父さんがかなり見て、お父さんの長男坊が気違うように精神病で扱われてる、ああお父ちゃんごめんね、お父さんにその姿見せたくない。それでほとんど毎日毛布とかシーツを引っ張って頭をかぶせてシーツの角をこう口に入れて、あ自分の泣き声を沈めて、そうするとお父さんも見えない。そしてそういう形でベッドの下に潜って、そうするとお父さん見えない、自分を見ることができないから、一日中そうしたことはよくありますね。
何歳
ですか？18歳です。来たばっかりでしょ、18に来て、あもうその時は19歳か、自分の誕生日は12月の15日だから、そう精神病にぶち込まれたのは10月の31日のモデストにある精神病院でした。そして面白いのはこれちょっと面白いと思うんだから話させてもらいたいんだけれど、あの日ね、お医者さんと巡査さん2人、ポリスメン2人、自分ともう一人の患者を連れて行って、その精神病院に連れて行ったんですね、モデスト。その日精神病院で自分たちを待ってる、玄関で待ってる人たちね、変な服装してるんですね。全然自分意味わからなかったんです。ある人は何ですか、かぼちゃのような格好 の服装をしていたし、ある人はこの背骨ですね、骸骨を見せている黒いローブを着て、黒いハットをしたりね、この人たちなんかこの人たち気違いのような格好してるねって思っていたね、自分不思議だなと思って、後から気づいたのは10月31日ハロウィンの日だよ。でお医者さんや看護婦さん自分を受け取って、そういう格好で受けて、後から気がついた、ああこういう気違いもいるんだなって思って、今そういう病院でしたね。でだからお父ちゃんがそうしてるの見ると、本当一日中お父さんに見られないように、で曇りの日はああお父さんあんまり暗いから見えないからって出て行くこともあったし、でもほとんど夕日が終わるまでお父さんに見られないようにいつも自分動いていました、を隠れてベッドに。そして夜になる、月が出てくると、ああまあお父さんは真っ暗いから見えないから大丈夫だって、その夜だけで、ね、自分の心に、まあ、ゆとりができたっていうか、ゆとりを見つけたって、そういう中である白人の看護婦さんが、メアリーっていう看護婦さんですけど、ある日自分の部屋にやってきて、 自分その時恐ろしかったです。自分の部屋に来るあの男性の先生たちも他いつも3人お3人以上一人で来るっていうのこのバカ者看護婦さんしかいなかった。初めてメアリティ看護婦さん部長看護婦部長だって、ね、彼女がやってきて自分が座ってるあのベンチあのベッドに座って自分の手をこう取ろうとするんですね。恐ろしく何を彼女がするかと思ってこう逃げる。そしたら彼女がこう寄ってくるんですね。また逃げろ寄ってまた自分が今度反対に彼女がまた反対に。そういうのを2日3日しましたね。そしてある日彼女自分の手をね左手です掴んでるんです。びっくりした。いやそうねびっくりしたよ。でもねその握ってくれたその瞬間自分の記憶では大人婦人っていうか女性が自分の手を取ってくれたっていうのは終戦後初めて。中村先生もちろんいろんなことをしたけれどアメリカに来てですよ自分の敵であるアメリカ人あの女の人メアリーって看護婦さん自分の手を取った瞬間彼女の温かさっていうんですかそれがさーって体中に回って初めて人間の温かさっていうかな中村先生あの自分の会社の質屋の奥さんの温かさもそうでしたけれど白人の温かさ自分の敵であるこのメアリーが自分の手を取って彼女の温かさが体中に回ってなんか心にパターッと止まってるような気がするんですね。それからというのね自分本当に失敗したと思うんです。もう永遠の失敗っていうかもうこんな失敗したのは初めてだと。それ以上失敗したことをこんなの失敗したっていうのは覚えがないんですけどその時に心の緩みっていうんですか彼女が手を取ってくれてその瞬間心の緩みが出て彼女の温かさが心の緩みの中から入ってきて自分の心があの怒りでもう固く氷のようになった自分の心が彼女の温かさで少しずつ溶け出してきたんです。ああこれ本当に失敗したなと思ったんですね。その時じゃあお父さんに約束した復讐たかしどうするのってお前は約束した墓場で約束したんではないか。しかしメアリーの温かさがだんだん自分の心を溶け出して光が少しずつ入ってきてああアメリカ人って全ての人が自分の敵ではないんだなと彼女を結びつけたんです。そういう見方が心に動く。まあ、それからというもの本当にそのメアリーが自分の部屋をねある日鍵を開けてドアをねこれぐらい開けるんですね。自分が出ていこうとしたら出ていけるんだけれど恐ろしいんです。もう約6ヶ月でしょ全部で病院の生活ドア開けるそして次の日はもっと開けるのでこうしてみると廊下も見えるし玄関も出口も見える。そしてある日彼女が来てその時タミーって自分の名前タマスって名前くれましたねなぜ名前をタマスってくれたかって後から聞いた時に彼女はこう言いました。自分息子がいたんだって自分の息子はちょうど殴る僕の年ぐらいだったらしいんですね。車の事故で亡くなってあまりにも 自分が日本人である自分が彼女の亡くなった息子を思い出したとか、なんていうか彼女はそう言って自分に彼の名前をくれたんですよトーマスってまあそんなんでその彼女が最高って外に連れて行ってくれて、お前押し出しのようにしてくれて、その時に外で庭で見た時に白い蝶々、夢で見た白い蝶々、同じような白い蝶々が飛んでるんですね、青空。その時に自分は自分だから、あの蝶々になりたいな、そうするとこっから出ていけるって、そう思った時、1週間から2週間ぐらい後、彼女がさあ帰ろうって帰ろうって、でゴーホームっていう言葉を使われたんですね。ゴーホームってどこ、でヤンキーゴーホームって言ったことをよく覚えてるから、ゴーホームっていうのは意味が分かったんだけれど、どこに行くのか全然分かんなかったけど、彼女が自分を保証人、彼女が保証人になってその精神病院から自分を出してくれたんですよ。そして彼女が自分の新しい保証人っていうんですか、スポンサーになってくれて、もうそれからでは自分の人生がもう360度の転換か180度の転換 で彼女に対しての感謝っていうんですか、どうしたらいいのか、もうそれがね、それでいっぱい、ね、頭の中でいっぱいで、彼女にどういうふうに感謝していいのかでいろいろ考えた結果、あ、そうだ、自分も彼女になったらいいんだって。でも自分は日本人である男性であるから、アメリカ人女性になることはできない。でも彼女のように苦しんでる若者に手を出して、手を取って新しい命を、喜び希望を与える、あのメアリーのように、あ、そうだ、そうなればいいんだ、多分これが自分に彼女に対しての一番の感謝でないかって言うんで、病院から出て彼女の家にしばらくいて、それから他の日本人の人と出会って仕事をしながら教会に行くことをしだして、その時に気がついたのは、メアリーはキリスト信者でバプテス教会に行ってる彼女でして、ああそうか、彼女になるためには自分も教会に行かないといけないそれもバプテス教会そういう自分ながら納得して、そうしてるうちに、あ、そうだ、牧師になる、彼女のようになるんだったらやっぱり学校に行かないといけないんじゃないかなって、で気づいたのが1960年だから、で3年後ですか、4年後、アメリカに来て4年後、ミネソタ州に大学院に行って、まあ、あのいろんな道を通ってきたけれど、そして牧師になって17年ぐらいの牧師生活のうちで、最終的にはあの白人の教会、第5の白人の教会の牧師さん、教会の人たちが、種森牧師は自分たちの魂のリーダーとしては、指導者としてはもう絶対に受け取れないって、なぜならばお前は日本人だからって、 その時に教会から蹴飛ばされて、こんな言葉言っていいのかな、悪いのかな、まあ、今は自分の心はちょっと整理してあるけれど、あの時の怒りっていうのはアメリカ人に対しての復讐以上にもっと 強かったと思うんですよ。信頼してるクリスチャン、メアリーを通して自分は自分の命をキリスト教にあげたんだよ。それをドラ猫のように捨てられる、踏みにじられて、お前が日本人の牧師だからって、お前、俺たちは白人だから、本当に殺すことができるから殺してやりたいって、そんな気持ちが瞬間的に出てきました、その時にね。でもまたお父さんの教え、高橋、自分に負けるなって。お父さんの教えは時々ね、この生きてる毎日の生活と本当に反対の時が多いんです。どうしていいか。でもお父さん、ありがとう、はい、自分に負けないためにはどうしたらいいのって言ったら、自分を信じて自分の心のままに生きてき、また人のために生きてきて、お父さん、人のためにこの17年間生きていってるんだよって、お父さんにどれに返したけど、その時にありました。でもその中で自分の妻、その時の妻は、何をグズグズしてんのっていうような言い方なんですね。お前本当に神様を信じてるんだったら、神様はこういうことを経験をさせないと思うんだよって、彼女はまあそういうような言い方をするけれど、それでも自分は自分の心を信じて、これも一つもお父さんの言った道だなってまあいろんな苦しいことがあっても自分に負けるなって、そのために自分も今こうこの、ま、新しいまた道を通ったんだなっていうような気がしていて、そのある日の牧師の仕事を、それから何ヶ月、半年、10ヶ月探したけど誰一人くれないんですね。その時に気がついたのが、ある人が教会の人でしたけど、あのビジネス面で、あのカーウォッシュ の車ある仕事を始め出されたんです。その時に、まあ、いろんなお金もやり取りする時に彼が自分にやってきました。お前はクリスチャンです、牧師だから、まあ、泥棒するってことはしない、それは自分は信じてる、で日本人であるから人に対しての日本的なやり方で、だから自分の会社で仕事してくれないかってマネージャーとしてもう 仕事どんな仕事でもしないと、子供3人、こんな小さい子供がいたんだから、そのためにも生きるためにも、だから自分それを受け取ったんですね。そしてある日オープニングデーね、あのクーポン出して、あのディスカウントのクーポン出して、あのいろんな車洗ったりして、その時にその最後の教会の自分のシニア牧師が車にやってきたんですね。クーポン渡すために車あの窓こう下ろして、自分こう手を出してクーポン取るために出したんですね。その時にそれを受け取って、その自分のその牧師さんに、まあ、いろんなことが起きたけど、で自分は、まあ、残念ながら教会で今牧師としては仕事していないけれど、まあ、今まで起きたこと、間近にこの車も汚い泥もね流されて、きれいな車になってくるように、自分たちがどんな気持ちであるか、間で教会で起きたこと水に流しましょうって、自分こう手を出してね握手しようとしたの。その時に自分のその牧師さんが手を出すよりか、彼がこうしました。その瞬間、自分は他の人に 自分の立場を譲って自分は便所に行って指を2本の指を首奥まで押し込んで全部できるだけ下痢吐き出して、で泣いて泣いてトイレで水を流してまた吐き出して、もうできる全てを吐き出して、その時に神様、自分は自分の立場を整理し、これで整理しました、自分は神様は自分を許してくれたと整理して、それを信じています、でもこの牧師さんはどういう気持ちか知らないけど、こうした彼をなんとかいつかは彼の心に安らぎをあげてくださいって祈って便所から出てきましたよ。そういう中で自分は非常に嬉しかったのは、また気がついたのは、個人個人の心の整理っていうのがしない限りには人の整理もできない。人が苦しんでいるのは、あ、彼がこうしたからの、牧師さんが自分にこうしたから、それがもし自分がその時にずっとそれから持って自分自身が滅びていったら、彼は全然感じてないと思うんです。だけどあの時に改めて自分が人生の道で習ったのは、自分の心のゆとり安らぎがない限りは自分を滅ぼす、そして自分の心のままに生きていくためには、父親の教えのように精神的に生きていくの、やっぱり自分を整理しないといけない。本当につらかったですよ、はっきり言うと。でもそれからというも、それが人間的に個人的な大きな一歩体験、あの日した時、それからというものはいろんなことが起きましたよ、それからというものね。では何でも極端に言うと、なんか水をアヒルの背中に流すと、亀の背中に水をかけ、水がパチッと弾けるよ。はっきり言うと、本当に言うと、いろんな人が、ああもう心配したり、ああどうだ、ああだこうだって言ってるけど、はあ、かわいそうだなぐらいしか思ってないです。本当、明日という日はないんです。もう昨日はもう終わった、いいこと悪いこと終わったから切り替えもできない。明日を望んで明日のためにって自分たちも頑張っているけれど、明日が来ると明日なくて今日だもの。だから今日って今、もう今朝新平さんたちやってきたけど、あれからもう 2,3 時間経ってるけど、もうそれは過去なんだ。今このフィルムに記録はあるけれど、歴史のように記録はあるけれど、体験としてはもう終わった、時間的にも終わった。もうこの2時間か3時間自分たちの命をそれだけ短くなった。でも短い命でも満開の命なんだ、だから自分は嬉しいんだよ。うん、まあそういう意味で今日こうして新兵さんたちまたお会いできた、ああ嬉しい、ありがとう、ありがとう。
最後にサンフリスコブリッジを渡って40年後の、
はい、
鶴の話、
はい、はい、分かりました。
娘さんに、
はい、その朝ですね、多分自分は8時頃に、
もう一回いいですか、何の朝ですか。
8月5日1985年、自分は気がついてないんですね。それが40年後、夢を見た、防空壕で見た夢、40年、これがあなたの 40年間の人生ですよっていうのが8月5日1945年あの日はサンフランシスコに行ってエンタイアメリカ の話をするのは8月5日1985年40年同じ日なんだよね。40年それは頭にはなかったんです。全然なかったんです。でその朝家を出る時にその時の妻が自分にこう言いました。ハニー、あなたは広島の体験を使ってあなたの弱いところ失敗したところを隠しているとかを埋め付けるっていうか、そうしてるんだよって。なぜ広島を使って自分の弱み失敗を隠そうとしてるのって。彼女が自分で車に運転こうエンジンかけるその時に瞬間に言った時、このバカ者、お前アメリカで生まれて広島のこと何を知ってるのかって、怒りも怒りも建築書っていうなそういうことは言わなかったと思うんだけれど、怒りはもう大変でしたよ。それで家を出て1時間20分か40分後にゴールデンゲートベイブリッジを渡っている時ですね、ふっと空を見るとベイの湾の中にトレジャーアイランドって島があるんですね。その上に雲の形があったんですね。その雲の形はなんかキノコのような形に見えたんです。朝10時でした。その時はね運転してやって、その朝日がピカーッと雲に光ったその瞬間、原爆の8月6日の朝45年の朝の光のように見えたんです。その瞬間40年間忘れたあの夢、防空壕で見せられた夢、40年間のこれがあなたの人生だよって夢を見せられたその夢が帰ってきたんです。もう瞬間に帰ってきて、もう涙が出て運転ももうよっぽどにできない。だからあっという間に、まあ車はトレジャーアイランドにエクセットに出口に入れてエンジンを止めて泣きました、泣きました。それ泣きながらこう泣きながらしてると、そう40年間の夢を見せられた夢が一つ一つこう返ってくるんですね。意味が全然わからないんです。そして最後にお父さんの声も聞きましたよ。たかし、自分に負けるなよ。お父さんが生きていったように生きていけ、お父さんが教えたように自分を決して忘れるなよって、そういうような言葉がいろいろ出てくるんだけれど、そして監獄さんメアリーの自分を手取った病院の中のそれが出てくるんですね。そして中村先生、中学校の中村先生、自分を抱きしめてくれて、ああよかったね、よかったね、たかし君って、田村先生との関係の時の言葉が出てくるんですね。その後自分の娘11歳でしたと思うんだけれど、その彼女の声が、お父ちゃん、お父ちゃん、お父ちゃんがしようとしてるの知ってるよって、お父ちゃんはアメリカ人に敵を取ろうしてやってるんでしょって、でもね、お父ちゃん、お父ちゃんがいくら頑張っても全部のアメリカ人は殺されないよって、 誰かが生き残るんだよって、その大人が敵を取りまた取りに来るよって、その時にはお父ちゃんの子供は自分たちにやってくるんだよって、お父ちゃんそれでいいのって、お父ちゃんそれでいいのって、自分の娘11歳の娘が声がやってくるんですね。だから敵、あの自分の妻が1時間半前にあんなことを言った、あもうそんなもうごちゃごちゃごちゃごちゃ頭でいっぱいなんだけれど、その時のトレジャーアイランドで言葉声を聞くベアリー、ダークブラ先生、お父さん、そして娘の声、その時にまた娘が、お父さん自分のおじいちゃんがお父さんがすることを喜ぶって自分で言いました。その時に初めて気づいたのは、自分の子供もアメリカ人の子供も世界の子供も、あの罪ない子供はなぜ自分があの広島の体験したからって体験さすのか。それはどうしても間違ってるっていうことが自分の11歳の娘を通して気づいたんです。その時に娘が、お父ちゃん他の道はないのって3度も自分に押しかけてきました。お父ちゃん他の道はないのって、復讐よりは他の道はないのって3度言った時に、そうかと気がついたその瞬間ですね、はあ、この40年間自分何を考えていたのか、あの夢の中で苦しいこと悲しいこと暗闇に全部あるけど、喜びもある、そんなもあったけれど、あの町の実がこの全然知らない他国にやってきてこう育てていってる、で日本の町の木と同じように育てている、あこれが高し種森がアメリカにやってきて、新しい種森木がアメリカで、まあいろんな問題が頭にごちゃごちゃしてきていたんですね。その時にどうしたらいいのって、自分石のお地蔵さん、東に行くの西に行くのっていうような言い方をしたんですね。その時に、ああ嬉しいも嬉しいも、白い蝶々が一匹空いてる窓からこう入ってきたんです。飛んで入ってきて、あの車のダッシュボードの上でこう止まって羽をこう叩いてるんですね。そして本当しばらくして飛び出してまた青空に帰っていく時にね、その時に
で白い蝶々はどうですか、外から
外から飛んで車に入ってきたんです。蝶々夢の中で見た千羽鶴が白い蝶々に変わった、そしてあの精神病院でメアリーが庭に押し出してあの時見た白い蝶々、そしてこの車の中でトレジャーアイランドで白い蝶々が車の窓を開いてる車に飛び込んできた白い蝶々、同じような色なの。その時に不思議なんですね、自分に対して白い蝶々、夢の中精神病院、そしてこれなぜ白い蝶々、そしてその白い蝶々が飛び出して外に飛んでいくときに自分声を聞いたんです、声が聞こえたんです、自分の心の中の声だと思うんだけれど、高橋お父さんの言葉を忘れていけないよって、あの夢の中で 蝶々が飛んでいった時のその言葉がね聞こえるんです。その時気づいたのは、ああそうか、やっぱり大きな意味が あるんだな、自分は何か意味は全然わからないけど、今日までこうしてやってきたのはお父さんの言葉を忘れないでねっていう、あの言葉、教えを忘れないで、心のままに生きていけ、人のために生きていけ、そういう教えを父親がたくさん教えてくれたけど、意味を分からなかったんだけれど、その瞬間気づいた瞬間ですね、なんか大きな重荷が自分の肩から下ろされたような気がするんです。そしてふっと見上げた太陽、アメリカの太陽ってあんな大きな太陽、あんな大きな明るい太陽かって、あの日あの朝初めて気がついた、あんな大きな太陽日本でも見ていないですよ、今まで見ていない、あの大きな明るい太陽が自分に笑顔をくれてるように、そしてその瞬間ですね、気づいたのは自分が神戸 を出て高田地の町に帰って、あの夜墓場でお父さんにお詫びして自殺を失敗した時に、お父さんにお詫びをして、お詫びをして、一晩にお詫びをして、お父さんの声が聞こえなかった、そして次の朝ポカポカポカポカ、あの日暖かい太陽の日を浴びた、それと結びついたんです。ああそうか、やっぱりお父さんも自分を見守ってくれて、今こうしてあの太陽の、あの日の太陽と同じように大きくアメリカの太陽を自分にくれたんだな、ああお父さん自分を怒ってるの泣かして、自分に頑張れよって言ってくれてるんだなって、そういう気持ちでエンジンをかけて、あのサンフランシスコの街に入ってセントメアリーっていう教カトリック教会があるんです。そこであの話をしたんですね、約200人のお客さんがおられて、他の人も話したけど、自分の話が終わって、その話は自分はそれまではもう6ページぐらいの紙にもう怒りの演説のメッセージを書いてあったんですね。だけどそれでなくして、自分は許してくださいっていう話に変わってしまったんですね。それも不思議なんで、まあそれで終わって、自分があのプラットフォームから下に降りて、自分の取材者ですか、スポンサーが自分に会ってくれて、よくやってくれたって、自分はそれ期待していましたよ。復讐から許すってもう転換だもの、じゃあ喜んでくれると思ったけど、自分のスポンサー日本人の人でしたけど、それからその日自分に会いに来なかったし、それから彼がどこにいるか、どんな行動してるか全然聞きませんですけれど、でも自分は裏切られたとは全然思いませんでした。ああ自分は解放されたって、自分が解放された、平和の一歩は我が身の解放からって、そんな感じがしたんですね。それでだからその時に200人の中からただ4人、1人の男性、そして3人の女性が自分を来て抱きしめてくれて、ああよかったね、自分たちも謝りませて許してくださいって、広島の原爆を許してくださいって、その4人たった4人だけだけど、4人今まで誰一人いなかった、 あの時に話した時はみんな「イエーイ種盛りやれよ頑張れよ」って、アメリカ人はなんだかんだって戦争反対に。でも4人だけだったけれど、4人が自分を抱きしめてくれて、自分の怒りをなんか全部抱きしめて出してくれたんじゃないかな、ようなけ、ね、そういう喜びで、それからというものは、それが8月5日でしょ。でもそれから次の10日間自分に対しては非常に苦しかった。40年間以上より苦しかったのは、でもお父さん本当に自分を許してくれてたんかなと思う。自分を裏切った長男である高志が復讐でアメリカにやってきて、復讐どころか許してやる、お父さん本当にごめんなさいって謝ってるんだけど、でもそれでも自分の心には満足できないんですね。それから次の10日間8月15日夜でしたね、12時頃だったと思うんですけど、はっ、お父さんが、あの着物を着たお父さん、丸に立ち青いの家紋が入ってる着物を着たお父さん、自分の目の前にポーって出てきたんです、幻のように。そして自分の目の前に立ってね、高橋よかったよかったよかったのよかったのって自分の肩こう両手で叩くんですね。高橋いい道を選んでくれたって、一番の道を選んでくれたって、許すことが一番大きな復讐の道なんだよって、よく選んでくれたって自分の肩こう叩いてくれるんですね。そしてでもお父さん自分約束したでしょって言って、高志よかったよかった、復讐っていうのは許す道が一番大きな復讐の道なんだよって肩をもう一度叩いてくれて、お父さんって言った瞬間、お父さんの影は消えていきました。それからはまだ一度もお父さん自分に会ってくれないんだけれど、多分あの時最終的に自分のお父さんが、高志ここのままに生きていってるお前は自分は信じているって言ってくれてるんだと思うんです。だからその後また一度も彼お父さん出てこないんですよ。それまでは3度も4度も出てきていましたけれどまあそういう人生をして、今日この12月になると自分72歳ですよ。終戦後8歳の自分が今日までこう生きていって、子供息子2人娘子供3人でしょ、元気な頭もいい、お母さんの方の血をついてるから頭もいい、そして長男が孫娘くれてるでしょ、そして次男坊が孫娘で、娘孫息子、そして自分の娘は長男孫息子をくれています。そしてこの6月30日約10日ですか、孫娘くれるんですよ。だからこれで5回目グランパになるの、おじいちゃん5回目。そうして見ると3代の人生ね、命が一緒に、心平さんこれほどの貴重な神様の贈り物、ギフト、言葉にも言えない、物にも立て替えることはできないと思うんです。その命、三代の命なんだよ。そして今こうして新平さんたちとは話ができるって、本当に種森隆は本当に恵まれていますね。本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、
ありがとうございます。
嬉しい。だから人にしてでもね、まあ、勇気っていうか自分自身を見つけてほしいんだ、一人一人。そして自分自身の心を曲げないで生きてほしい。一人で立つっていうのは本当に一本杉のような時もありますよ寂しい時もあります。でも夜ゆっくり寝られるものはね、あ、自分は自分の心のままに今日生きていったって。明日は明日の風が吹くっていうか、そんなんで明日どうなるか知りませんよ。でも明日が来れば今日だから、心配する必要ないと思うんだよ。もし10万ドル借金して自分がポツッとなくなったら、誰かが10万ドルの借金なんか整理しないけど、自分はしなくてもいいんだよ。まあそんな冗談の言い方かもしれないけど、本当自分心配っていうのはほとんどしてないですね。今の不景気とかいいね、今社会的にも政治的にもアメリカの国は非常に、日本もそうだと思うんだけれど、もう困難、あんで仕事がなくなったり、いろんな人がいろんな苦しんでるけれど、自分はかわいそうだしか思わない。本当にかわいそうしか思わない。
最後になんかもうやっぱ命ってこれですよね。命っていうか、すごいこんなにいっぱい今時間をいただいて、時間だけじゃなくて命、すごい。
いや本当お互いに命
でも、でもあんなにあそこまで本心から語ってもらえるっていうのはあんまそういうことはないですよね、今の世界では。
あ、そうですか。
みんな語ってくれる人っていうのはいないし、本心で聞いてくれる人っていうのはいないから、
うん、
だからそういう意味では本当にすごい、ああいうことを語っていただいて、すごいエネルギーを使っていただいて光栄に思ってますけど、
はい、自分はもう言葉の開始かもしれないけど、自分は自分の今この時間的に自分の命を、ね、シェアしたっていうか、あげたっていう。それで心から話する人はあまりいないって言われたけど、心から聞いてくれる人ってあまりいないですね。新平さんたち本当にありがとう、本当にありがとう。自分はベラベラ喋ったけれど、でもその中で聞いてくれてるって、この耳でなだけでなくして、ここで聞いてくれてるって、それ自分感じてますよ。だから自分は魂の底から話ができたっていうか、魂の底を開けて見てもらった、なんかへりくつのような気がするけれど、理屈かもしれないけど、そんな気持ちだから、本当にだから自分は恵まれてるっていう言葉を使って、本当だよ、そんなのあまりいないもの、そういう機会ないもの。ありがとう
です。お疲れ様です。
はい、ありがとう。本当にありがとうございました。本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。これから編集されたりするんだけど、時間もエネルギー、力もいろいろあるけれど、頑張ってくださいね。頑張ってください。そして歴史というものは本当に命で書いたものだから、本当に貴重に大事に大切に、次のジェネレーションか代が自分たちのを見て、ああ自分たちの先祖はこういう生き方をしたか、じゃあ自分たちもってそれから学んでほしい。間違いは間違いであったけれど、それからどういう学びをして世界平和っていうか のために生きていけるか。失礼ですけど、それで原爆が落ちる前に、原爆が落ちる前に自分のお父さんが約束してくれたんですよ。高橋のお姉さんが言ってるように、高橋さんもう少し勉強しないとねって。お姉さんたちは優等生で、自分は本当にバカだってで、そう、お父さんがこの次の、通知簿にをもらった時に、今までよりでも少しでもいいから、いい成績だったらお父さんが映画館に連れてってやるって約束してくれたんですね。ああ嬉しくて、自分のお父さんを約束したら、もういつでもいつでもいつでもお父さんは約束を守ってくれました。そのお父さんがそれ通知簿見せた時に、高橋、じゃあいつ、じゃあこの土曜日に行こうって、映画館にお父さんが連れてってやるって言ってくれたんですね。その時に行った時にお父さんがこう言いました。ああ自分はその映画館に行った時には、戦争のニュースで日本人の兵隊さんがB-29を墜落させたり、軍艦、アメリカの軍艦を海の太平洋の底に落としたり、そうするために自分は手をたたいて喜んだんですね。そしてあまりにも嬉しくてね、椅子からこう立って、バンザーイって自分に言ったら、お父さんがバカ者、自分の手を引っ張って座らしました。バカ者、戦争っていうのは絶対に喜ぶものでないって、敵、どんなアメリカ人でも日本人でも、お父さんが言ったのは、子供たちが悲しむんだって、おじさんとかお父さんが戦争で亡くなって悲しむんだから、戦争は絶対に喜ぶなって、お父さんが自分に怒鳴りましたね。それからというような映画は面白くなかったんだけれど、そういう起きる前にお父さんこう教えてくれました。これを自分は支援したいんだけれど、人のために生きてけってね、いう言葉とかいろんなことを教えましたけど、その時に自分は、ね、日本の映画館ね、暗いんだけど、こう椅子に座ると手をこう自分広げてね、やったらお父さんが手が広げないか、お父さんこうして座っておりました。お父ちゃん手を広げていいんだよって、自分のようにって言ったらね、お前の手があるから広げられないんだよって。でもどうするのって言ったらね、お父さんがこう教えてくれました。高橋、お父さんがね、お前の右側に座っているんだよって、だから左側にねこうしてもいいけれど、じゃあ右の手をこうしてくれないかって、そしたらこっちが空いてるから、肘が空いてるから、お父さんこうできるんだよって、だからこういう格好で座るんですね。しばらく座ってると手がだらくなるでしょ。お父さんどうするのって言ったら、じゃあ手を変えようって、お父さんこうするとこちらの自分の左の人が腕をこう広げられるんだよって。そしてもしそれでなかったら、高橋こうしたらどうかって、お前がこうして他の人がこうできるんだよって、自分こうしたんですね。しばらくお父さん、それは不公平っていうの、それはおかしいよって、自分こうしたらみんながこうできる、自分をこうしたいんだよって言ったら、その時にまたお父さんがもう一度言ってるの、じゃあこうしようって、はこうしよう、お互いにそういうふうにすれば、みんなが幸せに生活生きていけるんじゃないかって、そのゆとりっていうか意味は全然分からなかったけど、そういうしたらどうかって、映画館でバカ者って怒られたお父さんが そこまで教えてくれました。自分というものをね、できるならこうしたらいいんだよって、しかしそれが苦しいんだったらお互いにみんながこういうふうにしようって分け合おうっていうんか。あの時8歳でしたよ。未だにそれ記憶に、頭に、心に。だから時々自分でもはっきり、ああこうしたくないよって言う時もありますよ。だけどその反面、お父さんが教えてくれたこれ、これ人のために生きていけ、そうすれば全ての人が幸せになる、これが平和の一歩だとか、そういうことを教えてくれたお父さん、8歳の時のお父さん、今感謝でいっぱいだねよくしてくれたなって、うん、そうです。
ちょっとまずカメラで撮るの、この後ろから、彼の後ろからいい、あの話しかけたことある。ああ、そうですか。わかりました。
ああ、そうだからね。
すいません、大丈夫ですか？
うん、大丈夫、十分大丈夫。はい、ありがとう。
いえいえ。
本当にありがとうございました。うん、本当、お疲れ様でしたね。
いえいえ、大丈夫です。手、こういうふうに持ってさ。こうってこう、長いですいませんね。
No, no, 大丈夫だよ。
大丈夫です。
まだ、ね、2、3時間大丈夫だよ。
結構でもあんなに長いでいただいたら本当に光栄です。こちらこそ。
はい、ありがとうございます。
これじゃマイクちょっと出してもらいますね。
はい、どうぞ。
すいません、失礼します。このハワイシャツも
役に立ちましたね。アイロンかけましたからね。多分これだと思
う。そうそうそう。
でも両方アイン。
これはもう種森さん の、 あの
そうだ、ね、
シグナチュアモデル。
はい、わかりました。
はい、ちょっと熱くなってですか？この光で。大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
この光結構強いから。
うん、そうですね。やっぱり、うん、
あ疲れます。
当てから
消します。
あ、帰られて1時間か2時間すると。ああ終わったんかってなりますね。ガクンとします。
僕らも結構そうです。
そうでしょ。
でも1週間ぐらいしてからガクンと。
あ、そうね。
今日はちょっとまだね、もうちょっと気緩めたらあれですから。
でもありがとうございました。
いやいやいやいや、
役に立てば、少しでも役に
立てば。いやいや、ちゃんも今回は、さらにもっと、今回も前回にもっと詳しくお話ししていただいて、やっぱいろいろ意味があったんじゃないですかね。
うん、と思うんだよね。まだ分からないんだけれど、天国に行ったらお父さんが教えてくれるかもしれないと思うんだけれど、まあ、それまで、あ、種森我流式で頑張りましょう。いや、種森我流式。
じゃあ、あのじゃあちょっと片付けさせてもらいますね。ま
ず、はい、どうぞ。はい、
大丈夫ですか？
はい、大丈夫。じゃあお茶を入れますか。
ああ、じゃあお願いできます。
はい、しますので、どうぞ片付けてください。名前、漢字と振り仮名をお願いしますよ。前に来た時に振り仮名